ともみとともに。ともみとともに、このコーナーは福祉にスポットを当てて心のバリアフリーを浸透させようというコーナーです。私、林ともみがお届けしていきます。さあ、今日のゲストなんですが、先ほど告知もさせていただきましたが、いよいよ、瀬戸市西本町、本当にこの近くですね、平松クリニックの南側なんですが、4月5日にいよいよ開所します就労移行支援事業所があるんですが、今日はこちらの一般社団法人仕事のある暮らし代表の加藤悦子さんにお越しいただいてます。悦子さん、よろしくお願いします。
お願いします。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
いよいよなんですが、ねえ、もう以前にいろいろまあサンキューには出ていただいているんですけど、元青年海外協力隊であり、こう臨床心理士ということで、はい、ねえ、いよいよ仕事のある暮らしという事業所を作っちゃった
はい、
ね、こちらね、あの仕事は漢字でのあるがカタカナ、
はい、
で暮らしの句は漢字でらしがひらがななんですけど、はい、この間だからうちの、ま、ライムの池田さんがノアルさん、ノアルさんって言っててノアルさんって何かなと思ったら結構ノアルさんっていいですね
略されますね
ねえ、これはどんな意味を持ってつけたんですか？
仕事のある暮らしですか？はい。はい。暮らしは仕事だけではなくて、仕事をしすぎてしまってうつ病になられる方っていうのも多いので、うん、仕事だけではないワークライフバランス。
はい。はい、
仕事を持った後にどんなふうに生きていきたいかみたいなことを考えたいなと思いまして、うん、仕事だけではない暮らしを事業所名に入れました。
暮らしの中に仕事があるんだよということですね。で、ノアールというのはなんかルワンダに関係してるんですか？
いや、かっこいいかなと思って。
で、ルワンダ支援をね、一生懸命やってらっしゃるので、そういうわけではなく、
はい、はい、ちょっとかっこいい
きで、
はい、
うん、でも逆にこう印象的ですね。
はい、ありがとうございます。うん、
仕事のある暮らし、はい、でもう4月5日オープンなので、はい、今じゃあオープン準備に、
そうですね、はい、
もう忙しい中。はい、お越しいただいたんですけど、歩いてすぐでしたね。
そうですね。
もっと、平松クリニックの南側で、はい、1階が接骨院さんですか？
ナチュラルカイロというカイロプラクティックの。
カイロプラクティック。はい、で、その2階ですね。
はい、そうです。
塾があったとこなのかな、は
い
は
い、そうですね。以前、ね、東海教育学園という、はい、塾でした。
でも、すごいいい場所を見つけたんですけど、
本当にありがたい、まあね、ありが本当にありがたい。
結構場所探しも大変でしたよね。
大変でしたね。大変でした、
はい、なかなかね、まあ、障害のある人が通うということもあるし、
はい、
まあ、料金とかの面もあるし、はい、立地もね、
はい、駅から近い、うん、いいところが良かったので、
そうするとちょっと高くなっちゃったりとかね、はいはい、でもいいところが見つかったんですけども、
本当にありがたいことですね、うん、今の親さんには本当に感謝です、
はいはい、で青年海外協力隊もやってて、臨床心理士もやってて、
はい、
で、まあ、以前ともみとともみに出ていただいたんですけど、はい、その時もルワンダの支援のことをね、いろいろお話をされて、はい、で今回、まあ、そのルワンダ支援と臨床心理士の仕事が結びついたということですかね。
はい、そうですね。
まずね、この就労移行支援という名前が、はい、まあ、福祉関係の方はよく知っている言葉だと思うんですが、
はい、
こちらをちょっと簡単に説明していただくと、
はいはい、
就労移行支援って何でしょう？
法律が変わりまして、うん、昔の作業所と呼ばれていたものが3つのパターンに分かれました。
はい、
はい、1つ目が就労移行支援施設、私たちが実施する事業ですね、はい、就労移行支援施設、うん、で残りの2つが就労継続支援施設という施設になりました、はい、事業所になりました。
はい、
はい、で、就労移行支援というのは、
はい、
作業を通じて まあ、作業を通じて、ね、訓練を通じて、うん、一般企業に就労するための訓練施設です、は
い、だからもうこの名前の通りですね、はい、就労に移行していくのを支援する施設ということで、
は
い
は
い
はい、なので、うん、就労継続支援は A 型と B 型とあるんですけれども、はい、そちらは利用年限に制限がないんですけれども、はい、私たちの就労移行支援施設移行支援事業は2年間というリミットがあります、はい、
そうなんです。2年のうちに一般社会に出ていけるように、一般就職できるように、はい、うん、ここで支援をしていくんですが、
はい、
そしてこちら、あのリーフレットにうつ病引きこもり精神障害の方のためのというふうに書いてあるということは、まあ、特化しているということですね。
はい、そうです。
はい、はい、
障害というのは3障害あって、今のところは3障害と言われていて、身体障害、知的障害、精神障害と分けられています、
うん、はい
はい、その中で私たちは精神障害の方を対象に移行支援を行います。
どうしてもあの精神になかなかこう目が向かないというか、うん、割とこう知的の施設はもちろんたくさんありますし、うん、まあ、身体もね、まあ、あるんですが、精神というとこうちょっと表に出ない部分ってありますよね、
う
ん、
そうですね、うん、はい、
精神の就労移行、精神に特化した、うん、まあ、就労移行ということは、はい、悦子さんが、まあ、今まで臨床心理士として働いてきた中で思いついた。
はい。そうですね。私が、あの、企業で8年ほどカウンセリングを行っていて、うん、企業で働きながらうつ病で休職された方が復帰してきたり、また、まあ、退職された方もいらっしゃったりして、うん、その方の、あの、在籍中は、なんていうか支援ができるんですけど、うん、退職されてしまうと何もできない、社内の人間としては何もできないっていうところで、はい、こうじくじたるものがあったりですとか、うん、あと名古屋市の精神保健福祉センターでうつ病の方のデイケア、うつ病の方のリワーク、復職や再就職の、うん、グループワークを担当したことがありまして、そういった経験から今度は自分が地元で何かできないかなと思いまして、うん、で今回その私が協力隊で行ってきたルワンダの貧困支援も続けたいと思ってましたので、
はい、
の貧困支援と私の専門であるメンタルヘルス失調者の支援と組み合わせて、こう両方、ね、一挙両得で支援できないかなと思って。
なるほど。じゃあ、なので、仕事面だけではなく、
はい、
こう、臨床心理士としての知識も生かして、
はい、
そういったカリキュラムがあるんですか？
はい、そうですね。あの、うん、精神に特化したというのは、例えば、うつ病の再発予防の認知行動療法という療法ですとか、
はい、
あと、よく皆さん初対面の人とどう話していいかわからないとか、うん、職場の方とどんな風に馴染んでいいかわからないということを言われるので、うん、自分の言いたいことを言いたい時に言いたい相手に言う自己主張訓練というトレーニングですとか、
うん、
あと、集団ミーティングということで、初めての人と話をする練習をしたりですとかっていうカリキュラムを取り入れてます、
はいはい、だから作業の訓練もも
ちろん、はい、
しますけれども、でそこに、まあ、ルワンダの製品が関わってくるんですね。
そうですね、はい、
で、心理教育面があって、
はい、
であと実際にこう就労現場に行くためのこう訓練というのもあるんですか？
はい、しますね、はい、履歴書の書き方であったり面接の練習もしますし、あのマナー研修ですね、電話の取り方ですとか名刺の渡し方ですとかという訓練もします。はい、で就職した後はジョブコーチという、はい、あのいう形で、うん、月に1回ほどこちらからスタッフを会社に派遣しまして、
うん、
まあ、従業員の方と会社の方が円滑に仕事ができているかなという調整を半年ほどさせていただきます。
素晴らしいですね。
ありがとうございます。頑張ります。
だからもう仕事のある暮らしならではの特徴が、
はい、
いくつもあるということですね。
はい、そうですね、うん、作業訓練もあの私が関わってあの支援を続けているルワンダの貧困家庭のお母さんたちのカゴをラッピングしたりですとか、
うんうん、
元ストリートチルドレンが作ってきた牛の角の加工品をアクセサリーに仕立てたりしますので、
うん、
自分の まあ、仕事が直接途上国支援につながるという人の役に立つ経験もしていただけるので、うんうん、2点でも
そうですね。
なかなかおすすめだなと。
皆さんにとってはこう訓練でも、はい、実はルワンダの、まあ、途上国の貧困緩和に役立っているということですね。これなんかルワンダで報告とかされました？こういうのやるんだよっていう。
ああ、しました、しました。
皆さんどんな感じでした？はい
はい、なんかあんまり信じてなかったですね。ああ。ふうみたいな、ね。
でも、みんなも、うん、ルワンダの人たちも喜ぶし、
はい、
もちろんこうここにここを利用する皆さんも嬉しいし、
はい、喜んでいただけるように頑張ります。
本当ですね、はい、ねえ、まあすごいことを考えましたけども、でも利用できる方というのは、
はい、
まあ、実際こう、うつ病、引きこもり、精神障害の方のためのと書いてあるんですが、
はい、
いろいろこう条件があるんですか？
はい、まずは18歳から60歳を対象にさせていただいています。
はい、はい、
仕事ができる、あの仕事をする年齢ですね。うん、はい、で、
そして、
はい、はい、はい、で、どっかクリニックや病院にかかっておられる方、
はい、
はい、引きこもって就労に不安がある方、
はい、
はい、でうつ病などで退職して再就職が心配な方、
はい、
はい、診察で統合失調症と診断されていて仕事を探している方と、
はい、
ね、
はい、これらに該当する方ということで、
はい、
あの手帳とかがなくても大丈夫、
はいはい、障害者手帳がなくてもご利用いただけます。
はい。はい、まあ、まずは相談してみてくださいということですね。
はい、そうですね。はい、市町村に出かけていって、うん、障害福祉サービス受給者証という証書をいただくことが必要ですので、はい、まずこちらで話を、聞いていただいてから、
はい。
はい、市役所に行っていただくことになります。
うん、じゃあ、話をこう、こちらに相談に行く段階では、この受給者証がなくても大丈夫なんだけど、はいね、はい、まあ、実際通うことになったら、この受給者証が必要ということですね。
はい、そうです。
はい。まあ、市町村の福祉課って書いてあるってことは、瀬戸市じゃない人でも大丈夫。
はい、そうですね。はい。はい、今のところ問い合わせをいただいている方、統合の方がいらっしゃったり、はい。電話で問い合わせの方からお電話があったりしましたね。
はい。まあ、通えれば大丈夫ということですね。はい、そして、まあ、1ヶ月、こちらを、まあ、来る場合ですね。
はい。
いくらぐらい利用料というのは？
これがですね、前年度のご本人と配偶者の方の収入に応じて4段階に分けられておりまして、
はい。
はい。下は0円から上は37,200円まで。
うん、はい。
はい。
まあ、その方によって違うということですね。はい、でも、工賃もあるんですね。
そうですね。本当にビビたるものですけれども。
うん、
はい。
売上に応じて。
はい、売上に応じて、はい、その方の、はい、従事された時間に応じて。
はい。はい、まあ、ここが、もしかしたらゆくゆくはこう上がっていくかもしれないし、ということですかね。
そうですね。工賃が上がるよりも先に就職をすることが目的になってきますので。
ここで、とにかく稼ぐではなく。
そうですね。
はい。
はい、
目標は就職ということですので、はい。で、月曜日から金曜日、やっているということですね、
はい。
はい。何時間ぐらいですかね。
6時半から3時半まで、6時間。
なので、はい、ここで、就職を、こう、例えば、就職情報誌があって、はい、これ、ここあります、ここありますっていうことではないんですよね。
はい、違いますね。
ね。その辺を、はい、こう、就職を斡旋する場所ではなく、はい、ここに通いながら、はい、こう、訓練とか作業しながら、はい、ハローワークを利用して、就職先を見つける。
はい、そうです。
で、就労移行なので、2年間で。
はい、そうですね。
でも、これなかなかね、2年後社会に出て、はい、不安だっていう人もいると思うんですけど、うん、そういう場合は何かあるんですか、フォローが。
はい、OB の方のための土曜日のミーティングっていうものを設けようと思っていて、まあ、まだ、ね、OB さんもいらっしゃらないんですけれども、月1回程度 OB さんが集まってくる時間を設けようと思ってます。
うん、
そこで不安なことをお互い相談し合ったり。
はい、うん、そうですね。はい、これ、2年間という利用期間なんですが、もちろん早い方は、こう数ヶ月で、ここを出て就職という場合もありますし、
はい、
はい、 ということですよね。はい。まあ、ぜひぜひ、なかなか精神に特化した場所というと、はい、なかなかあるようでないですかね。
そうですね、県内で、うん、この間中日新聞に掲載していただいたんですけど、うん、中日新聞の方が調べてくださったら、県内で今精神障害に特化した就労移行施設は4つしかないということで、はい、私たちが5番目ということでして。
はあ、そうなんですね、はい、これ花水木さんがね、地域活動支援センターで、はい、花水木さんにも伺ったことがあるんですけど、はい、なかなかこう精神の事業所を継続していくってこう難しくて、やっぱりその方のこう気持ちに波があるので、
はい、病状としてね、波がある。
そうするとこう運営する側としても、うん、毎日必ず何人というわけではなく、まあ、調子が悪い時にね、無理に来てというわけにもいかないし、うん、その辺が難しいんですということを、うん、言われてたんですけど、
う
ん、
そうですね、症状が固定していないので、うん、病状が悪化する場合もあるのでね、うん、そのあたりが医療と福祉の間にあるんだな、精神障害はということは感じます。
はい。でもいろんな方にね、まあ、接している分、すごくこういろんなケースを見ているので、いろんなことがわかるかと思うんですが、どうしてもこう精神障害という言葉を聞くと、うん、こう誤解があったりとか、
はい、
ね、うん、なかなかこう雇うにも、雇う側としてもね、ちょっと躊躇してしまったり、はい、ご家族の方も、あ、こういうとこあるんだな、行ってみたいな、でもなんとなくこう周りに知られてしまうのもなと思ってる方もいると思うんですが、
う
ん、
はい、そうですね、はい、
そういう声は届いてますか？
はい、近いから行きにくいっていうことは言われたりしますね。
はい、でもぜひね、来ていただきたいと思いますが、
はい、それを乗り越えられるだけの魅力を、
はい、うん、ね、はい、でもスタッフはもう勢ぞろいで、はい、利用者さんも、はい、もう何人か、
はい、現時点で3名ですね。3名、はい、
はい、
いただいてます。
4月5日開所式が行われるので、はい、5日からじゃあ皆さんは、利用者さんは、
利用者さんは6日から来られますね。6日から5日に見える方もいらっしゃいますけどね。
でももう先日お邪魔したら、はい、スタッフの皆さんは勢ぞろいで、
はい、
研修か何かされてるんですか？
はい、研修、はい、研修しておりますね。
うん、中には、はい、精神の方と関わるのは初めてという方もいらっしゃるんですか？
はい、おります。
うん、はい、ね、希望に燃えて、従業員数6名。
はい。
で、定員が20名ということは、まだまだいけますね。
はい、まだ。
はい。ぜひ、来ていただきたいと思います。はい、後半にまた、開所式がどんな感じかということと、ルワンダのこととかね。あ、はい、そうだ、被災地に何回も行かれましたよね。
はい、はい、
そうでしたね。ねえ、そんなお話なんかも、まあ、この準備もあって、ちょっと大変だったかと思いますけどね。はい、そのあたりのことも伺いたいと思いますが、4月5日開所式も私はやっと終わったということで肩の荷が降りてるんですけど、これからの悦子さんですけど、はい、でも皆さんにね、来ていただいて、ぜひ開所式を盛り上げていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。後半も悦子さんにお話をいただきます。今日のともみとともにのゲストは、4月5日に開所します就労移行支援事業所、一般社団法人仕事のある暮らしの代表、加藤悦子さんにお越しいただいております。後半もお話を伺いします。ともみとともに、今日は4月5日瀬戸市西本町に開所します就労移行支援事業所、一般社団法人仕事のある暮らし代表の加藤悦子さんにお越しいただいています。さあ、悦子さん、いよいよ、はい、まあ、開所式なんですけども、はい、その前に、そうだ、この仕事のある暮らしを実際に立ち上げよう、こういう事業所を立ち上げようと思ったのはいつ頃だったんですか？
ですね、昨年、おととしですかね。はい。名古屋市に勤めている間に、
はい。それは、自分の思い通りのことをやろうというふうに 考えたんですかね。
そうですね、名古屋市でやっていたことをヒントにしつつ、うん、やっぱりルワンダ支援も続けていきたいと思っていたので、ずっとこう自分の中で引き裂かれ状態があって、うん、ルワンダのこともやりかけたしやりたいんだけれど、やっぱり市の仕事もしたいということで引き裂かれていた時に、うん、その国の支援というか、国の認める福祉事業所として解消すれば、うん、継続的にやっていかれそうだということを、うん、はい、だから調べている中で見つけまして、
それまでは臨床心理士ではあるけども、はい、例えばこう自立支援法とか、うんうん、こう障害ということに関しての何かこう支援をしていこうという思いもあったにはあったというか、
うん、その例えばうつ病であったり統合失調症の方であったりっていう方と接する機会は、まあ病院に勤務してたこともありますし、うん、接する機会はあったんですけれども、うん、カテゴリーを分けをしたときに、それはどうしても医療のところの、仕事になるので、はい、医療であったり、また教育であったりっていう現場でそういう方と触れ合っていたので、うん、障害者福祉という名前での仕事ではなかったですね。
でもまあ、名前は福祉かもしれないけど、うん、人がこう暮らしていく上では、うん、全部こうつながってますもんね。
う
ん
う
ん、
そうですね。
はい。で、震災がありました。
はい。
で、震災後に、本当に被災地に結構直後から行かれましたよね。
そうですね。一番初めに行ったのは3月末ですかね。うん、はい。ね、まあ、それはボランティアでしたけどね。ね、
青年海外協力隊の、まあ、OGOB の皆さんで、ボランティアで行かれて、
はいはい、
で、なおかつ仕事として行かれた時もありましたよね。
はい、その後、臨床心理士会を通して、うん、はい、現地の小学校にスクールカウンセラーとして参りました。
うん、ということは、あの時、私もよく話を聞いてたんですが、本当に被災地に行って忙しいさなかも、うん、このことが頭の中に
ありましたね。はい。
結構でもそれでちょっと計画がストップしてしまったりとか。
行っている間は、一週間だけなので、うん、ずっと行きっぱなしになるわけではないので、うん、まあ一週間は確かに泊まりますけど、残りの1ヶ月のうちは3週間はこちらにいて準備は進めておりました。
はあ、本当に忙しかったんですね、はい、じゃあ。ねえ、だって、まあ、名前をどうするかとか、法人の形をどうするかとか、はい、この一般社団法人という、
はい、
まあ、よく聞きますけど、ねえ、
はい、
よく聞くけど、あまりこう、馴染みはないんですが、
そうですね、
はい、これも迷いましたよね、法人の形は。
そうですね、株式にしようか。
うん、
はい、そういう公益法人にしようか、
はい、
NPO 法人にしようか、
うん、
はい、
でも一般社団法人を選んだというのは、
ね、はい、はい、まず身の丈にあったといいますか、はい、まず動き出せるために、
ええ、
できるだけ早くに、できるだけこう単純な手続きでできるものということを考えました。
はなんかすごい感じがするんですけど、割と早く手続きが取れたんで、
はい、
取れるんですね。
はい。
はい。はい、そして、まあ、場所もね、すごい大変だったんですが、西本町にいいところが見つかって、はいはい、でもこれも、まあ、本当にこう、静かなところを望む方もいれば、できるだけこう、地域密着でこう、はい、住宅をとか、いろんなことをね、考えるかと思いますが、はい、割とこう、いろんなところに、出やすいところですかね、位置的には。
そうですね、もともとは商店街など人が歩いている環境のところに行きたかったんですよね。通ってくることだけでも人の目に触れる機会があって、はい、できるだけこう人と会話をする機会の多いところ、まあ、通勤もリハビリに使ってほしい、訓練に使ってほしいという思いから、そういうところで駅の近いところということを目指して、は
い、そんな、まあ、いろんな条件をクリアして夢の事業所がいよいよ開所なんですが、はい、4月5日、
はい、
開所式、
はい、
これはこちらの事業所で、
はい、
やりますか。
行います、はい、
ということは2階の室内で、
室内でやります、
はい
はい、
どんなことを 何時から
4月5日の木曜日、大安なんですけれども。
大安、ここ強調ですね。
はい、強調ですね。はい。5日の14時、午後の2時からですね。
はい。
はい、2時から3時の間。
はい。
はい。来賓の方のお話を聞いた後に、はい、餅つき大会をします。
来賓の方がいらっしゃるんですね。で、餅つき大会。
はい。
室内で。
室内で。室内で。
素晴らしいですね。はい、これ、誰がつくんでしょうか。
初めの一月は私と市長さんと農家さん桃源地区の連合会の自治会長さんなんですけれども、はい、はい、が3人がこう初記念入れを、はい、クイヒロさん、はい、初記念入れをした後に、
はい、
はい、友人のお父さんで餅つき名人がいるので、
はい、
はい、
名人が来ちゃいますか
名人が岡崎から来て、
岡崎から、はい、はるばるお餅をつくために
そうそうそう、
素晴らしいですね。
はい、
ということは、
先着
本当につく、はい、ちゃんと、よく、
本当につきますよ。
ほとんどつけたものを、うん、こう、なんていうのかな、形だけじゃなくて、餅つき名人が来るからには、きちっとつく。
うん、つきません。10分ぐらいでつけるということなので、はい、2章。
素晴らしいですね、
はい。10分でつくので、それで先着150名様に、
はい、
はい、振る舞いをします。
はい。じゃあ、早く行かなくちゃいけませんね。
はい。
じゃあ、餅つきがもうメインですね。
そうですね。
この最初式の。
はい。お祝いムードを出したいなと思っているので、来場の方にもついていただいて、
はい。
はい、お子様にも、はい、餅つきを見ていただいて。はい、
もう150人結構ぎっしりですね。
そうですね。はい。一度には多分入れないと思いますのでね。はい、出て入ってっていうことになるかと思いますけど。
でね、ちょっと心配なのは、はい、まあ、平松クリニックの道を挟んだ南側のカイロプラティックがあるビルの2階なんですけど、はい、駐車場が、
はい、はい、
数台ですよね。
あそこには、はい、2台なんですけれども、
はい、
アピタさんに協力をいただけまして、アピタさんの南側の屋外の駐車場ですね、
はい、
宝くじ売り場とかお花屋さんを見たところ、
はいはいはい、広い駐車場ですね。
そうですね、はい。はい。そちらの駐車場をお借りできましたので、はい、そちらに停めていただいて、歩いて3分 ?5 分
近いですね、はい。かなり近いですね。
はい。
はい。はい、
ほどでついていただけます。
はい。ぜひ。
アピタ様様です。本当に。は
い、皆さんでも買い物、ね、していただ
ければ、
ね。
していただければなお、うん、なおいいですね。
はい。
でも買い物しなくても貸していただけるという、はい、交渉しましたので。
はい。
ありがたい。本当にありがたい、
ね。本当ですね。まあ、この付近、パルディからもちろん歩いても近いですし、はい、有料の駐車場ね、いくつかありますが、はい、まあ、アピタさんを借りれるということですので、はい、お車の方、また歩いていけるという方も結構、うん、いらっしゃるかと思いますので、ふらりとお餅を食べに行く気分でお出かけいただきたいと思います、はい、ね、でもうつ病ってよく聞きますので、はい、うん、実際に実はっていうふうに悩んでらっしゃる方とかいらっしゃると思うんですね、はい、やっぱり増えてるんですよね。
うつ病は増えてますね。はい。
で、統合失調症は？
統合失調症はいつの時代でもどこの国でも大体有病率が 0.7 から 1% ぐらいで変わらないですので、はい。まあ、どこの時代でもいつでも、どこの地域にもいらっしゃるという、ね、
どこの国でも同じこう、はいはい、比率でということなんですね、はい、そう、うつ病というのをやはりよく聞きますし、はい、皆さんもね、耳にされている方も多いかと思いますので、もしよかったらこういうとこできたよとか行ってみないというふうにね、お声掛けをいただけるといいかなというふうに思います。はい、一般社団法人仕事のある暮らし、住所は瀬戸市西本町 2-6 です。電話番号が 0561-767171 え、そしてホームページもありますね。
はい、
はい、これは仕事のある暮らしで検索すれば、
はい、出てきます。
出てきますね、
はい、
のあるというのがカタカナですので、はい、そして平松クリニックさんの南側になります、4月5日の開所式、2時から3時ということなんですが、お餅つきありますし、アピタさんで駐車場をお借りしているということですので、お車でも気軽にお越しいただきたいと思います。さあ、そして まあ、スタッフ6人ということなんですが、ボランティアさんも募集ですね。
はい、はい、募集してます。
これから多分あの利用者さんがどんどん増えてくるかと思いますので、定員20ですから、
はい、
はい。ボランティアさんはどんなことを主に担当してもらえますか？
はい。主に作業訓練を一緒にしていただける方を募集します、はい。できるだけ実在の職場に近い環境にしたいので、いろいろな年齢の方であったり、まあ、性別の方で性別もいろんな方がいらっしゃったり、いろんな価値観の方がいる中で、揉まれて仕事をする環境を作りたいなと思ってますので、
はい。だから専門的な知識とかがなくても。
ない方がいい、
ね。ない方がいい。
はい。
ここは強調ですね。なくて全然大丈夫。ない方がいいということですので、はいはい、気軽にお問い合わせをしていただきいただきたいと思います。また、まあ、開所式でもそうですけど、イベントなんかもね、随時やられていくんですよね。
はい、はい、そうですね。フリーマーケットに出店したりということを考えておりますので、
はい、
そこでの販売ボランティアさんも募集します。
はい、ぜひ、皆さん、仕事のある暮らし、0561-767171、こちらにお問い合わせをお願いします。さあ、本当に、楽しみですね。
ありがとうございます。
いよいよスタート。まあ、うちのライブもそうなんですが、うん、一緒のスタートということで、頑張っていきたいです。まあ、瀬戸にね、こういった福祉資源ができる、一つでも増えるということが、すごく嬉しく思いますので、頑張ってください。
ありがとうございます。
はい。開所式、私もお邪魔します。
ありがとうございます。
今日のともみとともに、就労移行支援事業所ができました。一般社団法人仕事のある暮らし代表の加藤悦子さんにお話を伺いしました。悦子さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。